次に、予算特別委員会の質疑及び答弁用紙についてお伝えします。令和7年第3回定例会の予算特別委員会では、高橋直子、茨城自民党、大橋浩二、国民民主党、江尻香奈、日本共産党、桜井信行、茨城無所属政策の会、松田千春、茨城自民党、高崎進、公明党、高橋克典、茨城自民党の7人が質疑を行いました。最初に、茨城自民党の高橋直子議員が、令和9年4月以降、居宅介護支援事業所の管理者は、主任介護支援専門員であることが求められる。持続可能な事業所の体制づくりには、法定研修の受講要件の緩和などが必要だと考えるが、所見は、と質疑したのに対し、福祉部長は、現在、県内の835事業所のうち、主任介護支援専門員が未配置の101事業所については、市町村と連携し対応していく。なお、法定研修の要件緩和については、他の自治体の動向なども参考に慎重に検討していく、と答えました。主任介護支援専門員、主任ケアマネジャーとは、居宅介護支援事業所などにおいて、主にケアマネジャーの指導や育成を担う職。主任介護支援専門員になるために必要な研修を受講する要件として、ケアマネジャーとして常勤専従5年以上の実務経験などが求められています。他に、女性の所得向上と経済的自立の実現に向けた取り組み、小学校における復活物専攻の取り組みなども質疑しました。次に、国民民主党の大橋浩二議員が、奥久慈クロスや日立の国ロングトレイルなどの県北の地域資源を活用したアウトドアスポーツを今後どのように展開し、県北地域の観光振興や知名度向上などにつなげていくのか、と質疑したのに対し、政策企画部長は、奥久慈クロスの大会結果の検証や磨き上げを行うほか、トレイルに関連した滞在型ツーリズムの拡大や、来訪者向けの商品開発の促進などを通じ、さらなる誘客や消費拡大を図ることで、県北振興につなげると答えました。奥久慈クロスとは、県北地域のサイクリングルートとトレイルコースを活用したサイクリングとトレイルランを組み合わせた大会で、10月18日、19日の2日間にわたり開催されました。他に、茨城 DC のレガシーを生かしたプロモーションの展開、銘柄豚肉、日立の輝きなども質疑しました。DC とは、デスティネーションキャンペーンのことで、地域、県、市町村、地元観光事業者などと JR グループが一体となって行う国内最大規模の観光キャンペーンで、本県においては令和4年から3カ年、各年10月から12月にわたり実施されました。次に、日本共産党の江尻香奈議員が、県は2月に町内ハラスメント防止対策強化を4点示したが、個人の尊厳を侵害するパワハラ防止の取り組みと知事の認識は、と質疑したのに対し、知事はパワハラは組織として現に慎まなくてはならない。新たにハラスメント防止基本指針を定めたほか、外部相談窓口を設置した。研修は対象者を拡大し、全職員に実施した。職員への調査は適切な手法を検討していく。対策を徹底し、 職員が能力を最大限発揮できる職場環境づくりを推進していく、と答えました。他に、茨城空港機能拡張計画と、自衛隊100里基地ミサイル配備、地域医療の確保と支援なども質疑しました。次に、茨城無所属政策の会の桜井信之議員が、健康寿命延伸のためのスロー筋トレ、筋肉調整の普及促進についての所見は、と質疑したのに対し、保健医療部長は、健康寿命のさらなる延伸には、筋力トレーニングを含めた運動習慣の定着も不可欠と認識しており、運動の習慣化などを明記した健康長寿チェック表を広く県民に周知して普及啓発を図っている。筋力トレーニングには多様な種類があり、自分に合った方法を選択できるよう、スロー筋トレに限らず、筋力トレーニングを含めた運動習慣の定着促進に取り組んでいく、と答えました。他に、動物指導センターの施設改善、食の安全の確保なども質疑しました。次に、茨城自民党の松田千春議員が、医療施設等経営強化緊急支援事業は、病床を減らした医療機関を支援するものだが、病床の維持が重要ではないか。地域の医療機関への経営支援の進め方は、と質疑したのに対し、保健医療部長は、本事業は医療機関が病床を適切な規模にダウンサイジングし、中長期的に質の高い医療を提供し続けられる体制へ転換を促すものと考える。政策医療を担う医療機関への運営費などの補助や、国の経済対策の活用により、医療提供体制を維持していく、と答えました。他に、訪問介護事業所に対する今後の支援、市町村の下水道事業に対する支援なども質疑しました。次に、公明党の高崎進議員が、地域経済の基盤を支える中小企業などの人手不足解消は不可欠である。近隣他県では、奨学金返還支援を行う企業への補助の取り組みが広がっている。本県も支援策を講じてもらいたいと考えるが、所見は、と質疑したのに対し、知事は、売り手市場の今、企業自身が魅力ある職場となることが求められている。奨学金返還支援を行う企業への補助事業については、整理すべき課題はあるが、企業における人材確保は喫緊の課題であることを踏まえ、今後実施する方向で積極的に検討していく、と答えました。他に、大規模災害への対応、難病患者への支援なども質疑しました。最後に、茨城自民党の高橋克憲議員が、古河市大堤地区においては、古河市が仮称、古河市新公会堂などの開発を計画しており、さらなる交通需要が見込まれる。まずは市が検討を進めることが重要だが、開発工程に合わせた道路整備の推進に向け、どう市を支援していくのかと質疑したのに対し、土木部長は、古河市が実施している施設規模の検討などを踏まえ、開発工程に合わせた道路整備に向け、ルート検討などについて協議を進める。市の意向を聞きながら、県としてどのような支援ができるか、引き続き検討していく、と答えました。他に、熱中症対策、自然災害への対応なども質疑しました。